日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はいな。
さあ水月さん、
なんや。
今日は内閣の終焉シリーズ。
ああ、久しぶりやね。
非常に不定期ですが、第3弾を。
3回目は昭和から？
そうですね、過去2回で明治大正時代の歴代の内閣を紹介いたしましたので、
うん、
前回が加藤高明内閣。
加藤孔明、はい。
はい。をしました。今日はその次からですね、はい、はい、ここからはですね、
はあ、
新コーナーです。
コーナー？
はい、コマーシャルのコーナーが。
どういうこと？
スポンサーがつきましてですね。
マジで？
はい、広告宣伝コマーシャルをさせていただくことになりました。
は
あ、はい。まあよくありがたいことにこんなバスへのポッドキャスト番組にお声をかけいただいてありがとうございます。
プロじゃん。
もうね、10年ぐらい近くに10年9年やってますけど。
そうね。
こんなお話をいただける日が来るなんて、
へ
ー、思いませんでしたが。
すごいね。
私たちなりに一生懸命宣伝をしてまいりましょう。
はあ、
はい。
何の？
さて、今回ですね、宣伝させていただきますのはですね、
はあ、
ワールド・オブ・ワーシップというゲームです。
ウォーじゃない？
ウォーですか？
ウォーシップ。
ウォーシップ。はい。
大事な商品名ですよ。
はい。戦艦ヤマト、武蔵、長門など200艘の、歴史的な戦艦を充実に再現、忠実に再現、
うん、
リアルなグラフィックとサウンドエフェクトで大規模回戦を楽しめるチームベースのオンラインアクションゲーム、ワールド・オブ・ウォーシップが、ウォーゲーミングジャパンさんから配信されております。
ほう。
パソコン版が、
うん、
ワールド・オブ・ウォーシップス。
うん、
で、プレステ4とプレステ5。
ほう。
Xbox 版の方は、ワールド・オブ・ウォーシップス・レジェンズ。
レジェンズ。
というゲーム名で、
うん、
どちらもですね、基本、無料プレイで楽しむことができます。
ほう。
このゲームですね、ワールド・オブ・ウォーシップスはですね、
うん、
第一次世界大戦及び第二次世界大戦の時代の200種類を超える艦艇、
うん、
いろんな船ですね、
はい、
が登場します。どんな船、艦艇が出るのか、戦艦とか、
うん、
空母とか、なんだっけ、巡洋艦とか出るのかはですね、
はあ、
このワールド・オブ・ウォーシップスのホームページのニュースのコーナー、ニュースのページがあるんですね、
うん、
でこちらでですね、チェックすることができます。またその艦隊や戦艦などの活躍や歴史についてもそこでピックアップされて紹介されています。
はい。
はい。ぜひね、こちらもチェックしてください。
はい。
で、さらにですね、招待コードがありまして、
うん、
これを使用しますと、初心者特典として、豪華特典が受けられます。
うん、
で、この、どういう特典かと申しますと、プレミアム艦艇、
うん、
チャールストン。
チャールストン。
ミカサ、アブローラがゲットできます。
はあ。
あとプレミアムアカウントが 7日間利用できます。
うん。
このプレミアムアカウントを利用すると経験値などが 多めにもらえる、有利にね、成長させていくことができます、
うん、
あと追撃者明細が20個でいいのかな、
うん、
これなんか船をの外装をラッピングすることによって
敵からねこう見えにくくする、
うんうん、ちょっと特性が変わるのかな、
特性っていうかまだ明細ですね、
こう、はい、がね、使えるのが、初心者の方にはね、利用できます、
うん。
で、この招待コードは、おもれきのブログに掲載しておりますので、
はい、
そちらをね、ご確認くださいという、こういうゲームなんですが、実は水月さん、プレイしたことあるんですって。
ありますよ。パソコンのやつか。
うん、これ、何ですか、自分で艦隊を構成してわーわーってドンパチするんですか。
いや基本だ、自分は手持ちの船を一隻出して、でなんか一緒にやりたいっていう人がこうなんていうかな、
あネットオンラインで
それぞれを出して、そうそうそう、そのタイミングでやりたいっていう人とこう何隻かで艦隊を組んで、
で
敵とやる合うみたいな、
敵とドンパチ、うんうん、それが、駆逐艦、巡洋艦、戦艦、航空母艦から選べる、
うん、そうですね、艦種はそうそうそうそう選べますね。
おで、これも船もいろんな船の名前とかも、その大和とか
実在する船とか、まあまあちょっとその計画で終わっちゃった船とかも入ってたね。
あ、うん、それやっぱそれなりに
何
その映像っていう
の、あ映像綺麗なもんですよ、海とかね、その描写とかもそうだし、まあ、軍艦のそのなんだっけ作り込みも、いや別に宣伝だから言ってるわけじゃないですけど、いや綺麗なもんでしたよ。
あそうなんですよ、はい、ちなみに水月さんは、
は
あ、ちょっとゲームに沿ってじゃないですけれども、
は
あ、お好きなとか印象とか海戦
どういうこと？
そのなんか戦いは推しとかさ、
ゲームじゃなく
て、ゲームでもこの本当歴史の中で、
あどれ海戦？
海戦
推し、
これ推しとか、
あ推し？
推しね、
あ
推し面ね、うん、
推し面、
推し、うん、
そんなんあんの？
なんか海戦は好きだとか印象深いとか。
軍艦とかってこと？海戦。
海戦、海の戦い。
戦いでってこと？
うん。
戦いでどういう？それはもう日本海海戦でしょう。
それが日露戦争の。
もちろんです。他に何がある
んですか？坂の上の雲の。
ああ、最後そうでしたね。
あ、ミッドウェイの海戦とか、うん、真珠湾攻撃とかじゃないの？
負け戦は嫌じゃん。
ああ、日本の歴史の中の勝ち海戦で。
それはもう日本の。キスを制した大事な戦いですから。
そうですね、
はい、
ケリーさんはやっぱあれかな、壇ノ浦の戦いかな。
古いわ、軍艦じゃないじゃん、
海戦。
海戦だって、う
ん、あれ海の上
ちくり合ってるだけじゃん。
あれも海の
上、船に乗ってるだけでちくり合ってるだけ。
あ、じゃあ本当に大砲とかで
バンバンバンってする。近代以降でしょ。
なるほどね、はい、水月さんもプレイしているね、ワールドオブウォーシップス、
はい
はい、ぜひ皆さんも。
そうですね、特典がついてるのはいいよね、
はい、ぜひお試しください。
はい、
はい、以上コマーシャルのコーナーでした。
はい、
第1次若月慶次郎、
あ、若月
霊次郎内閣ですね、
はい。
これはね、大正15年1月から、
うん、
昭和2年4月。
そうですね、ちょうど改元が。
だからちょうど1年ちょっとですね。
うん、
うん、そうだ、昭和元年というのは1週間ぐらいしかないんだよね。
12月ですもんね、うん、
で大正15年イコール昭和元年だもんね、
うん
うん、大正から昭和になった時の天皇ですね、
うん、
この方は憲政会総裁
そうですね。
だそうですね。
そうやね。
で、終わった理由はですね、としては、台湾銀行救済の緊急直命の了承が、直令の了承が得られず、総辞職。
うん。
台湾銀行って台湾の銀行？
植民地じゃないですか、当時台湾で。台湾での、要するに日銀みたいな。
はい、そうですね。
お札を発行してるんだけど、日銀は民間の預金ってできないじゃん。
できないね。
台湾銀行は一応、まあ民間の預貯金とか、まあまあ貸し付けもやってんだけど。
そうなんだ。うん、
でもともとほら、植民地で、ね、はい、その清朝の時代ってほとんどそういうインフラがなかったから、
うんうんうん、
まあその金融機構を導入するためにまあ日本が作った銀行なんで、
だから日銀レベルと民間レベルのミックスしたのを台湾で作ってあげたっていうか、
作ったっていうか、まあ要するに台湾にね、開発するためにお金を呼ばないといけないから金融機関をまあ整備するんだけど、まあ、その台湾銀行だから民間の貸し付けもしてたんで、例のあの鈴木商店っていう成り上がりで、成り金、
はい、
あそこに大量に貸し付けをしてたんだけど、うん、鈴木商店がまあ破綻、潰れそうだと、
はい、
でそしたら大量に台湾銀行からその貸し付けを受けてるんで、この台湾銀行が破綻するって話なんだ
よ。あ、そんなぐらい貸しちゃってたの、
う
ん、
そうそう、
鈴木さん
とかに着々貸してたんでね、でも一時期勢いがあったんでバンバン貸してからやってたんだけど、
はいはい
はい、でも台湾銀行潰れちゃうと今言ってね、台湾の経済そのものが破綻しちゃうんで、
うんう
ん、でこれなんとか救わなきゃいけないと、
はい、
だからまあその直令もう要するに法律作ってる暇がないんで、うん、緊急直令っていう形でまあ台湾銀行にお金入れて助けようっていうふうにするんだけど、県政会のライバルの政友会が、
うん、
要するに政友県政会の内閣を潰すために、
はい、
枢密院って要するに直令を出す場合には一応枢密院ってところで測らなきゃいけないんだけど、うんうん、そこでまあ政友会の勢力の方が強かったんで直列潰しちゃったんですよ。
ああ、じゃあ台湾銀行潰れ
ちゃう。でこのままで破綻しちゃうから、うん、まあ若槻、じゃあ要するにお前が辞めなきゃこの直列通さないよっていうことで、でまあ若槻はじゃあ自分が居座っちゃうと、今言ってる台湾銀行破綻しちゃうから、うん、じゃあ自分は身を引くということで。
で身を引いたら直列は降りるの？
で次にちゃんと政友会の内閣ができたら、もう枢密院は全員政友会全員じゃないけど息かかってますから。うん、シャンシャンシャンでと、その緊急直令をそうそう人質にして若槻を引きずり下ろしたって感じ
だ。あれかわいそう、
うん、
なるほどね、
はい、
で若槻玲次郎さんの次はですね、
はい、
田中義一内閣。
そうですね、
うん、これは立憲政友会、
政友会が与党の内閣ですね。
昭和2年4月から昭和4年7月、
うん、
だから2年ぐらいですか。
はい。
はい。これは、僕ね、この人はね、山口の人ですよね、この人、ね。
ああ、バリバリ。
萩の人ですよね。
長州人ですね。
はい、銅像見たことあります、萩で。
ああ、あるあるあるある。萩、うん、にありますね、う
ん、誰やなんて思いましたが、総理大臣だったんですね。
そうです。
はい。この田中義一内閣の終わりはですね、
うん、
張作霖爆殺事件で、
うん、
天皇の不幸を買い総辞職。
不幸を買い。
不幸を買った、
うん。
どういうことですか。張作霖って、あの、電車で爆破されちゃう人ですよね。これと、昭和天皇とどういう関係があるの？
北京、もともと北京あたりをこう支配してた軍閥の親分なんだけど、うん、
誰が？田中義一？
張作霖なんで。
張作霖ね。
張作霖がね、うん、で中華民国が北伐って言って南の方からずっと攻め上ってきて、
うん、
で北の方、
うん
うんうん、中国ってほら南の方に孫文とかが作った中華民国はちゃんと、まあ、一応、うん、勢力として持ってた
けど、南京が首都だもんね。
そうそうそう、もともと南の勢力なんで、うん、北の方はその軍閥って言って勝手に自分で税金集めて軍隊作って、
うん、
その一定の地域を支配してるやつがぐじゃぐじゃしてるわけ。
戦国時代なんですね。
そうそうそう、で、うん、その人らをやっつけて中華民国を統一しようっていうのを蒋介石とかが南からずっと北伐っていうのを進めてい
く、うんうん、南から北をやっつけようとしてるね。北のその軍閥をやっつけよう
で、いよいよその北伐が北京に迫ってきたんで、張作霖は北京を捨ててもともと自分のその ふるさとっていうか勢力地域だったら満州に引き上げてくる、うんうんうん、だから満州は日本が持ってる利権があるから そこに張作霖が帰ってこられるといろいろまたややこしいことになるから、ね、でいっそのこと張作霖殺しちゃって、うん、でそのごちゃごちゃのうちにも満州も日本がしっかり取っちゃおうっていうんで関東軍の連中が勝手に爆弾仕掛けて殺しちゃったんですよね。
関東軍からすると張作霖は超邪魔者なんですね。
帰ってきてもらいたくない
し、シナリオ的には邪魔な存在だったんですね、うん、邪魔だ
し、まあプラス彼を殺した混乱のどさくさ紛れに満州をまあ実質的に支配しちゃおうっていう、
してくだそうなってくんだもんね、うん、歴史はね。
だ満州事変のまあ前哨戦みたいな感じなんで、うん、
それと田中義一
なるその事件を、うん、まあ要するに昭和天皇に、うん、そのまあ奏上した時に、うん、まあ要するに、まあ、田中ももともと陸軍の軍人の出身なんで、
あそうですか、う
ん、
はい、
でもその現場の軍人が勝手に判断してそんなことするのはとんでもないことやから、うん、昭和天皇はこれどうするんだって言ったら田中義一はいや厳正に対処すると、うん、一回は約束したんですよ、うん、ところが田中は結局同じ陸軍の仲間なんでかばっちゃって、うんうん、給食とかでなあなあで済ましちゃったんです。
あもう軽い処罰で済ましちゃった、うん、
まあしばらく謹慎しとけよみたいな感じで、それを昭和天皇が聞いて田中に約束が違うじゃないかと、お前厳しく処罰するって言ったやんって言ったんですよね。でその後田中がまあ下がった後に側近に思わずもう田中は信じられないって言っちゃって
天皇が、
そうそうそう、でその話が伝え聞いて田中に入って、まあね、天皇から信じてもらえなかったら総理大臣なんかできないから、そうそうそう、で結局彼は
それで辞めちゃった。じゃあ昭和天皇悪いんだ、
う
ん、
そうね、まあ、昭和天皇自身もちょっと後で反省してるって言ってますけどね。
あそうなの、
ね、天皇がそれやっちゃったらダメじゃないですか。ダメです、ね、それって絶対君主と同じになっちゃうんで、うん、お前気に入らないからクビってなっちゃうんで、うんうん、
まあ、まだこの頃は昭和天
皇が若気の至りだとまあご本人もおっしゃってますけど、
正義感が強いがゆえにいっちゃったんですね、うん、ついポロ
っていっちゃったっていう、
なんかおつらかったんですね。そのやった政治はどうかと思うけど、田中義一はそれ一番なんか今までのこう総理大臣の中ではちょっと一番、
まあまあ
そうハートブレイクしそうな、
一応憲法上やっぱり天皇が総理大臣っていうのは任命することになってますから、 その任命する人があいつダメだっつったらまあいる意味はないよね。
そうですね、うん、うわそれでも2年持ったんですね。
まあそれまでは別にまあ別に特段何かっていうわけでもない。
あそうか、
うん、
1928年6月に張作霖爆殺事件があった。
その処理までは別にまあ普通に
ち
ゃんとやってたんでしょうけど、
もうでもそのこの1ヶ月で
最後の一発がでかかった
っていう話ですね。でっかいのやられたんですね、
う
ん、
そうですね、
はい。さあ次はですね、浜口おさち内閣です。
浜口、
1929年から1929年7月から31年の、4月まで、
はい、
約2年ですね、
はい、
うん、この方も立憲民主党、
民政党
ごめんなさい似てるの多いよね、困りますね、はい、立憲民政党さんですね、
はい、
ライオン宰相、
ライオン宰相、
なんかライオンヘアなんですか。
見た目が結構ね、ごつい顔してるんで、ライオンライオンで、まああと結構こう、声がバーンってでかいって。
うるさいんですか。うん、あ、ちなみにですね、これ、参考にしてますけど、山川出版社から出ております、小説日本史図録ですね、うん。日本史のサブテキストですね、資料集ですね。
はい。
なるほどね。そうね。僕ちょっと自分の都道府県の知事にこの間会ったんです。
おうおうおう、うん、
テレビとかでよく見て生で見たの初めてなんですけど、
生知事、
う
ん、
うるさかった声が、地声が出たってうっさっと思いました
大
だから多分第四知事だったんだ
と、あそうだ、ね、
思いますが、うんうん、はい、このおさちさんですね、変わった名前ね、
う
ん、
おさち
って珍しいね、幸男じゃないんだね、うん、書き間違えたんじゃないのこれ、
いやそんなことなんじゃない、
おさちさん、
まあ、今なら幸男でしょうね、
はい、浜口おさちさんが狙撃され、
うん、
その後病状が悪化し総辞職、
はい、
撃たれたんですか。
そうですね、
なんで、
だから、まあ、当時そのロンドン海軍軍縮条約っていう軍縮の条約をまあ結んでんだけど、
これが1930年4月ね。
でそれを要するにライバル、また例によって民政党のライバルの政友会とかが、要するにその軍隊っていうのは天皇に直属する、いわゆる統帥権っていうものなのに、ね、内閣が勝手に軍艦減らすとかよくねえんじゃねえのってんで、統帥権甲板問題っていうのが出るんですよね。
はあ、
でまあ要するに浜口はその天皇のそういう、権限っていうか、まあ天皇のそういうものないがしろにする、とんでもない野郎だっていうんで、まあその狙われちゃって、東京駅で2人目ですね。
あれ
原
敬さん、原隆さんも東京、
原隆は刺されましたけども、浜口はピストルで。
へえ、これドラマやってたよね。
やってた
昔、
浜口の、
うん、じゃなかった、
あった
かな。早く水さんに見ろってなって見たよ、 NHK で再放送かなんかあった時に。
ああ、まああの有名な小説がありますからね、なんだっけ、名前
忘れちゃった。ただそれ見て内容打たれたのと、
うん、
誰かね、どういう間柄の人かわかんないけど、佐々木澄江さんが若いなって思ったね。
そっちかい。
うん、まあ、分かって思っただけですが、はい、
銃弾が一発がなんか頭に当たったんですよね。で、まあ脳がまあ非常に危険な状態だったんですけど、まあ、これもえぐいんですけど、政友会が、要するに議会に出てこいと、状況説明しろっつって、頭に鉄砲の弾当たって結構危ないのに、無理やり引っ張り出してきて、まあそれが多分致命傷になったんでしょうね。
死んじゃうの、そのうち、うん、へー、まあ今だったら人権問題ですわね。
そうですね。
あ、そう、うん、ライオンさん鉄砲に負けたんですね。
まあそれは負けるでしょう、うん、
はい、続いて第二次若槻礼次郎内閣、
うん、
まあ、さっきの人ですね。
若槻2回目ですね、
はい、1931年の4月から、12月までの約半年、
はい、
短い。
そうですね、
うん、この人ダメね、短いね。なんかさ、
こと言わない、
さっき鬱そうな顔してますね。
そうかな、もともと官僚の方ですけどね。
あ、そうなんですか、うん、こちらはですね、関東軍が戦争を拡大したため閣内不一致で総辞職というので終わっちゃうそうです、う
ん、要するに満州事変がね、始まっちゃいますから。
流浄湖事件
っていうのがきっかけでね、満州事変が始まって、で内閣はもう不拡大方針、要するにまああんまり戦争を大きくしたくないって言うんだけど、現場の関東軍が勝手に突っ走っちゃうんで、
それで進めようぜとやめようぜっていうのが、
私無理ですってことですね。
あ、サジ投げるタイプね。かわいそうね、この人ね、前はいじめられるし、
若槻はね、
うん、
島根県唯一の総理大臣じゃなかったかな。
あ、島根の方なんですか。
そうそう、島根の方ですね。
はい、
後に、まあ、竹下登が出ますけど。
ああ、
戦前は確か、
うん、なんか息子さんも亡くなったよね、この間。違うの、竹下登の子供。
ああ、なんかそんなあったね、
うん、はい、続いてはですね、犬養毅内閣になります、うん、1931年12月から1932年5月、
うん、
まあ、半年ぐらいですね。
そうですね、
政友会の総裁ですね、政友会側ですね、うん、はい、これ有名ね。
そうですね、
はい、この犬養毅内閣の終わりはですね、515事件で射殺され、うん、総辞職となりました、
うん、はい、
まあ、515事件、クーデターですね、軍
クーデター、まあ、ますよね、うん、
226事件の後、515だっけ。
いやいや、逆
ん、あ、先これか、
515は先ですね。
あ、そうか、この先か、はい、失礼いたしましたが、うん、で、この犬養毅、なんで515事件がなるの、殺さなきゃいけなかったの、首相。
まだここの時期までっていうのは、いわゆる県政の浄土って言って、うん、今までほら
出てた、ね、
ちょうどこの県、まあ、県政会っていうのが後に立憲民政党っていうのに変わるんだけど、うん、 まあ、民政党と政友会って2大政党があって、うん、で選挙で勝った方が次の総理大臣に任命される、うんうん、もしくはその総理大臣が今言った暗殺と不慮の事故で死んだ場がそのまま同じく民政党から出す、うんうんうん、一応だからそういうことで
2大政党制
ですね。2大政党制で民意を反映するっていうのが今来てたわけだけども、
うんうん、
でもね、やっぱ政党のその例えば賄賂とか腐敗っていうのもまあもう一方で問題になってて、うん、
はい、
で、まあ、今言ったように陸軍なんかはまあ満州で結構満州事変を起こして結構景気も良くなったりしてやってるっていう中で、まあ、軍部の、まあ、特に海軍が中心になるんだけど、はい、一部の人がやっぱりそういう政党政治をやめなければ、うん、要するにこの国は変わらないんだと。で一方でまあ陸軍は大陸で頑張ってるから俺らも一発やったろうかみたいな感じ
です、ね、はあ、うん、仲悪いね海軍と陸軍はね、うん、はい。この犬飼剛内閣を最後に、政党内閣が終わっちゃうそうです。
そうですね、いわゆる憲政の浄土っていうのが終わる、うん、
約12、3年の歴史に、ま、一つの時代が、
普通選挙をやって選挙で一番勝った2大政党のどっちかが総理大臣を出すっていう形で、
うん、
まあ、いわゆる民主主義っていうのが実現されてたんだけども、うん、終わっちゃった、
はい。さあ続いては斉藤誠内閣。
斉藤誠内閣、
はい、1932年5月から34年7月、うん、2年間の内閣ですね、
うん、そうですね、
はい。この方は海軍大将、
海軍、
海軍出身の総理大臣ですか、
うん、
まあ、ま、別に別に軍人さんが総理大臣になったのは別にこれが初めてじゃないよね。
もちろんそうだし、うん、だってほら今までも海軍って例えば山本権兵衛とかもそうだけど、はい、だいたいもう行き詰まった時は海軍から出しとけばとりあえずまあぼちぼちかなっていう感じで、うん、で今言って憲政の浄土が終わっちゃったんで、うん、じゃあ次総理大臣誰やるんだって言ったら、まあ、とりあえず海軍から出しとけば、まあ、無難かなっていう話です、ね、
うーん。さあ、この斉藤誠内閣はですね、うん、帝人事件により総辞職、
はい、
帝人ってあの機械メーカーなんか
医療機器メーカー、今はね、医療機器とかもともと帝国人権っていうあの人に絹って書いて、まあ、繊維、化学繊維、
あ、その本当にその帝人なの？
あ、そうそう、帝国人権から帝人になって、今はね、ああいうなんか CM とかやってますけど、
僕もちょっと医療器具使って暮らしてるんですが、その帝人さんですね。
使いますよね。
へえ、何ですか帝人事件で、これってあれ？
まあ賄賂ですね。
あ、やっぱいつの世も賄賂なんですね。
海軍っていうのはまあね、前も言いましたけどちょっとこうやっぱりクリーンなイメージ、
うん、
でまあ、困った時は海軍に任しときゃっていう感じだったんだけど、うん、お前もかみたいな感じ、ね、
この斉藤誠内閣の時はリットン調査団とか、
うん、
あ、調査団じゃないや、報告書ができてきたり国連を脱退するとかってあるけど、ね、うん、この辺は大きく国会では問題にならなかったの？
いや、なりましたよ、うん、
でも
結局、まあまあ国会でも結局そういうふうに決まりましたからね。
もう仕方ないわ、
満州国を、うん、まあ、承認してダメだっつんだったらもう国連なんかやめちゃえって話になっちゃう、ね、
うん、はい、なんか怖そうな顔してますね、このおじさんね、
斉藤誠はね、うん、はい、
同姓同名な方、知り合いがいますので。
あ、本当に、
うん、漢字は違うけどね。
あ、
はい、続いて岡田圭介内閣、
うん、
1934年から、あ、34年の7月から36年の3月、
うん、
2年弱って感じかな、うん、はい、この人も海軍出身ですね、
はい、
うん、
まあ、引き続き海軍ですね、
うんうん、ってことはまだ政局は安定してないってことですか。
うん、まあまあとりあえず海軍で抑えとこうかっていうのと、はあ、まあ今言ってる、まあ、満州事変以降やっぱり特に陸軍の暴走が、
うん、
要するに満州事変で既成事実ができちゃって、はいはい、で結構それまで昭和恐慌ってむっちゃくちゃ景気悪かったんだけど、
はいはいはい、
満州事変でこれ全部吹き飛んじゃって景気もむっちゃくちゃ良くなるんで、うん、まあ、陸軍は自信つけるんですよね。
まあ、
俺たちが結局やれば時代ついてくんじゃんっていうんで、うん、暴走し始める、
うん、
それ結局まあ抑えが効くのって海軍だけなんで、とりあえず海軍の内閣っていうのが続きますね、
はい、
うん、
この岡田圭介内閣は226事件で総辞職、
はい、
これもっと大規模なクーデター、
ね、これも本当に軍事クーデターですね。515事件はまあほとんどテロみたいなもんですけど、少人数が首相官邸に行って総理大臣殺したり、まあ、何人かのこう同じ仲間が新聞社とか、ね、役所とか襲うっていうレベルですけど、
よくねドラマとかでもこの辺も再現して、
うん、これ完全に
緊迫したね、
リグの部隊が軍人個人の問題じゃなくて軍が動きますから。
でこれで何、岡田圭介殺されるの？
殺されないんですけどね。
この人は殺されないの？
総理大臣、首相官邸ももちろん襲われるんだけど、うん、その時にあのちょうどあの松尾伝蔵っていう彼の甥っ子だったか、
弟か、聞いたなこれな、
うん、が、そうそう、見つかって首相閣下ですかって言ったら、彼がうんって言ったんで、こいつが総理大臣だと思って庭で撃ち殺しちゃうんだけど、
影武者を殺した
の、影武者ってわけじゃなかったんですけど、彼はあの女中さんの押し入れで隠れてて、うん、で後にあの救出されて命は助かります。岡田圭介はね、
おいっ子は殺されるんだ
も
ん
ね。おいっ子、う
ん、気持ちのいいのじゃないけど、まあ、こんなことされたらやめちゃうよね。
まあ、まあ、っていうか、まあやっぱりこういう事件が起きた以上やっぱ総理大臣の責任になりますから、う
ん、はい。じゃあ次は広田後期内閣、
広田内閣
ですね、うん、1936年3月から37年2月、
うん、
約1年間の総理大臣ですね。
広田はそうですね、
この方は外交官、うん、
彼外交官ですね。
珍しい方が、
ちょっとね珍しい感じだね、うん、
この内閣1年間しか持たないんですが、
うん、
立憲政友会の浜田国松と、
うん、
寺内久一、
うん、
陸軍大臣との、
うん、
腹切り問答を機に総辞職、
うんうん、
どういうことですか、腹切り問答、
うん、
大喧嘩するってこと、腹切
れ、まあまあ、国会でそのね答弁のやり取りで、まあ腹切れっていう、うん、何だったっけな、うん、まあ別に閣内不一致ってやつですね。この内閣の中でごちゃごちゃになっちゃって、
うん、
最終的にはまあもう彼では支えきれないと。
あ、そうですか、うん、このね広田後期内閣の時に軍部大臣現役武官制が復活するというようなので、
うん、
だんだん本当の軍事色、戦争の色が、
そうですね、だから海軍でも止められなかった陸軍っていうのを、まあ非常彼なんかね新進気鋭の外交官ということでかなり注目されてたんで、うん、まあ彼ならうまくいけるかなと思ったら、結局もう陸軍やりたい放題やっちゃったみたいな、
まあ外交官じゃなんか、ね、
なかなか
聞かなそうね、うん。はい、続いてはね、宇垣一成内閣、
うん、
この方は陸軍大将、陸軍出身ですね、はい、1937年1月だけ、
うん、宇垣は、まああのね、言葉はあれですけども流山内閣って、あの
流山
流れるお産の流山内閣ってよく言って、はい、あの彼に対名効果って言って総理大臣あなたですっていうのは言われるんです。
ああ、
で、うん、そこからこのメンバー内閣のメンバーを集めなきゃいけないんだけども、うん、その段階で、うん、宇垣って昔あの宇垣軍縮って言って大正時代かな、はあ、に結構要するに陸軍の仲間を要するに首いっぱい切った人なんですよね、
うん、あ、そうな、恨まれてるんだ、うん、
だから陸軍の中で彼ってすごく恨まれてて、うん、でおめえなんかにさっきほら軍部大臣現役武官制が復活してるんで、
うん、
陸軍が要するに陸軍大臣出しませんって言ったら結局内閣がメンバーが揃わないんで、総理大臣に任命されたんだけど結局内閣のメンバーが集まらなかったんで流産っていう、ああ
、だから内閣が作れなかったんだ、
まだこれ台数に入れるか入れないかっていうのは一応微妙なんですよね。
あ、そうなんですね、うん、あらあら、
で海軍でもダメ、外交官でもダメやったら結局もう陸軍は陸軍で抑えるしかないじゃんっていうんで
次に行くわけですね。
もともとそのねこの軍縮とか同じ陸軍の中でも比較的リベラルな宇垣っていう人が総理大臣になるはずだったんだけど仲間に潰されると。
やっぱり人徳って大事なんだね、うん、そんなわけで次はですね林専十郎内閣、
はい、
1937年2月から1937年6月、4、5ヶ月ぐらい、
うん、そうですね、
短いですね。なんかこの写真を見ると、この人陸軍大将、
陸軍の軍人ですね。
はい、もういかにも軍人さんっていう、明治の軍人さんっていう感じの口ひげをつけてますね。
おって話なんですね。
元老や軍部の圧力で総辞職、
うん、
ってことはこれも
で、宇垣やったらもう陸軍が絶対やって言って、うん、やって言ったんです、うん、で結局でも陸軍で抑えられるの陸軍しかおらへんか、うん、誰かおれへんかなって言うんで、彼になったら陸軍が OK って言ったことは、
うん、
要するに陸軍にとってごく都合のいい人なんですね。あで、まあ、ほとんど人畜無害みたいな、
あパッとしない
よね、いいおじいさんみたいな人だったんで、まあ、結局内閣何やってたのって言ったら何もしてないっていう。
あそうなんですか。
項目ほとんどないでしょ、うん、林内閣で何やったのって言ったら、
なんか黒い太文字がない、
ないですね、うん、いいおじいちゃんって感じで終わっちゃったみたいな。
はい、さて次はですね、
うん、
第一次近衛文麿内閣、
はい、
これは1937年6月から39年1月、うん、およそ1年半ぐらいかな、
うん、
はい、近衛文麿は貴族院議長さんでした。
そうですね、
あらあら、この人も有名ですね、
う
ん、近衛文麿さん、
う
ん、貴族院の議長なんですね、
うん、
この人家族でしょ、近衛家
の人、近衛家ですか、摂関家の筆頭ですかね、公爵、うんう
ん、えらいとこから出てきましたね。
まあだからそこがね、やっぱりもう本当に最後の切り札みたいな、海軍ダメ、外交官ダメ、陸軍でもダメで、うん、もうあとは血筋ぐらいしかないじゃんって、まあかつ貴族院っていう一応バックの勢力がいるんで、うん、まあ近衛ならなんとかこう、彼は実際貴族院もうまく回してたんで、はいはいはい、政治力もあるし、なんとかこう陸軍とうまくやっていけんじゃないのかなっていうんで、まあしかもまあ血筋がね非常に良い、
非常にいいですね、サラブレッドですね、
で彼がっていう話になるんですけどね。
どうなんですか、この近衛文麿さんとか御設計の例でしょ、
はい、
ほらこの近代以降ってこういう御設計の人って、うん、天皇家とかと交流ってあるの？
あるでしょ、
昔はほらね、関白とか、
ああそれこそだからね、三宅もたくさんあるんで、三宅といろんな婚姻関係とかを通じて、
ね、
絶えずこう皇室とは近い存在で動いてありますけど、
もう三宅に近い状態のような、本当にまあだって
もちろん天皇にも非常に近しいし、で公爵、彼ね、あのなんだっけ、爵位じゃ一番トップの公爵なん で、
う
ん、
そうです、
公爵はもう基本的に貴族院議員は自動的になるんです、うん、全員なるんで、
う
ん、
あ、そうなの、
そうそうそう、
あの一番いい方の公爵でしょ、
一番公家公の方
で、男爵とかは誰なの、
男爵は数が多いんで、そのうちの何人かをそのお互いにあの選抜して選ぶんで、
あこの公爵ってなんだっけ、公の公爵だっけ、
そうですね、
総老の公爵、
総老公より上でしょ、公公の方ですね。
へえ、なんかねこの人人気があったみたいなのは国民からも
って
聞きますけど、
ふた開けたら
閣内の対立が激化し総辞職、
うん、
結局ダメじゃん
っていうか、まあなってその期待を背負って、
うん、
なった直後に日中戦争が始まっちゃうんですよね。
1937年か、うん、そうか、盧溝橋事件
すぐですからね、彼が就任した直後に日中戦争が始まっちゃって、もうそこでぐじゅぐじゅになっちゃって、
そうか、
まあ、例によって最後投げ出しちゃうみたいな、
さすが奥家さんね、
まあね、参っちゃうまいんですけど、
はい、次がね平沼喜一郎内閣、
うん、
1939年1月から1939年8月、約半年ですね、
うんうん、
この人は枢密院議長だそうです、
うん、
なんか知らないこの人、
まあそうよね、平沼もまあね、
今の国会議員でいますよね、平沼さんのその家系、
いやどうだろう、
あまり関係ないかな、うん、はい、この人はですね、ニスト不可侵条約を見て、うん、欧州情勢は複雑回帰と声明して総辞職、
うんうん、
なんですかこれ。もうヨーロッパでは第二次世界大戦が始まってますよね。
始まってないです。
ない、
まだです。
まだ始まってない、
はい。
あ、そうか、この後始まるのか。ソ連とドイツはもう戦争しないってことになったから、ドイツはあのフランスの方を攻めてき
てるようになったんだよね。西側に行けるようになった。今まで日本はだからこうやって中国大陸が進出する中で、うん、まあ、だんだんアメリカイギリスとこう対立してるわけです、うんうん、でその陸軍とかを中心に、要するにドイツイタリアと連携して米英と対抗していこうっていうのがここまでの外交方針で、うん、だから日独伊防共協定とかを結んできたわけ、
うんうん、
でだから要するにその日独伊防共協定っていうのはソ連をヨーロッパと日本で挟み撃ちしようぜ、
うんうんうん、
でドイツと日本と仲良くしようぜっていう方針できたのに、うん、そのドイツが突然ソ連と手組んじゃったから、え、話しちゃうやんって話で、もうヨーロッパの外交わけわかりませんって言うんで、
もうしんどいのでやめますか、うん、そんなんでやめていいもん
ね。欧州情勢は複雑回帰っていうね、有名な言葉を吐いてやめちゃうっていう、う
ん、はい、なるほどね。どんどんきな臭い話にね、うん、なってまいりましたが、どうしよう、時間的にはいい時間かな、もうちょっとやってもいいけど、
いいんじゃないですか、
はい、
はい、平沼、いやもう終わっていいんじゃないですか、
はい、
はい、
じゃあ今日はここまでにして、
第35代平沼喜一郎、いよいよ第二次世界大戦勃発っていうところですから、次です
ね、そうですね、
安倍内閣ですから、
次からはちょっと重い時代、
も
っとも
っと重い時代の、いよいよ戦争の、まあ、もう日中戦争は始まってますけどね、
始まだね、太平洋戦争に突入して、
う
ん、
そうですね、
だから次回は戦中戦後ぐらいの、
そうですね、内閣戦領期ぐらいまでいけるかな
みたいな感じになりますか、
うん、
ほうほうほう、まあね、今のね総理大臣の交代の話も見たと見てもなんかいろいろ グループ内ではね、
まあ生半可な世界じゃないよね、
はい、
怖いよね、
はいはい。おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
はい、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。